御神君一つ。神は我が本体の親祖。信心は親に孝行するも同じこと。金光教の信心の独自性を端的に表現された御教えである。信心させていただいておるうちに、なるほど、親だな、親神様だな、と実感せずにおられないおかげの世界が開かれてくる。孝心の情をもって信心させていただかねばならぬ。孝心の情をもってとあります。親孝行心の情ですね。師匠大坪宗一郎氏の信心の特徴の一つは、情というところですね。神様と情が通うというのでしょうかね。ここでは親子の情についてお話しされておられますけれども、どちらかというと師匠大坪宗一郎氏の場合は、神様と氏子というのでしょうか、天地金の神様と師匠大坪宗一郎氏の間の、まあ何と言いますかね、夫婦の情というような情、そういう間柄の情感に近いものも持っておられたようですね。その一つに、神様が臨機なさるという表現をしておられましたね。師匠がそれこそ、まあ昔から好きなものというのでしょうか、師匠がお好きであられた三味線であったり、そういうものを惹かれようとされる、まあ三味線を惹かれるわけですね。まあそうすると三味線を弾くというわけですから、好きなものをするわけですから、何か神様がちょっとおろそかになるというのか、神様を脇に置いといて三味線を弾いて楽しもうというわけでしょうかね。そうするとそのことに神様が臨機をなさるというようなことをおっしゃっておられたことがありますね。その神様との間の情、この情が通い合うという間柄の信心をまあしておられたというような感じですね。ただあれはどこかの宗教にありますね。契約の宗教だと言われる宗教がありますね。その何ですかね、やっぱりああします、あれは何でしたか、10回でしたか、まあ、あれはしてはならん、これはしてはならんといったような、そのあれはしてはならんということを守るというのでしょうかね。そこに神様がこういうおかげもくださるというようなことでしょうかね。いわゆる契約だと、ああすればこうする、こうすればああするといったような契約、神様との契約をもっての、まあ宗教だという表現でしょうかね。まあそれが本当かどうかは知りませんけれども、そう表現された方がおられるということですね。契約の宗教だと、まあその当の本人の方たちがそう思っておられるかどうかはまた別でしょうけれどもね、まあ学者の先生方がそう、まあ、範疇つけられたのかもしれませんね。そういう範疇をつけるならば、この師匠の拝まれた神様、これはおそらく教祖様も同じでありましょうけれども、親と子の情を持っての、あるいは夫婦の情を持っての説かれる神様だ、つながっている神様だとも言えるのかもしれませんね。ある時は二代親先生などは、そのまだ若先生の時でしょうけれども、 神様とただいま恋愛中といったような表現をしておられることがありますね。やはり神様が好きになるということが大切ですね。その好きになるからこそ神様が無理難題を言われてもそれをまあ叶えるというのでしょうかね。ただそのあれはギブアンドテイクですか。ただギブアンドテイク的なことであったり、こうすればああする、ああすればこうするといったような契約的であったり、そういう条件の下での契約であったりというようなものでは、やはり信心の猶予の時に猶予の世界を通れないというのでしょうかね。信じる、神様を信じるということもやはり一つの情の世界だと思いますね。神様から信じられる中になるということですね。神様を信じるからこそこういうことができる。また神様が私どもを信じてくださるからこそこういうお働きもくださるという世界がそこにはあるようですね。師匠大坪宗一郎氏がお説きくださるその哀楽理念、哀楽理念に基づくところの信心、信心生活、信心の稽古というものが、その目指すところというのでしょうか。それは一つにはやはり私どもに神様の願いがかけられておるに違いない、私にも神様の願いがかけられておるに違いない、その神様の願いが成就することのために成り行きを大切にするということになりますね。そしてその成り行きを大切にさせていただくことが、を修行としようという、この成り行きを受ける、この成り行きがを受けることによって人が助かる、人が助かることのための修行としてこの成り行きを受けさせていただきますという腹決めというのでしょうか。そういうことにもつながってくるわけですね。人が助かることのためならばこの成り行きをいただきますといういただき方ができてくるようになるとありがたいものですね。またその成り行きをいただくということの内容が、天地日月の心を我が心の中に育てる、いただくということのために成り行きを大切にするということでもあるわけですけれども、そのまあいずれにしろ私どもの心を育てるということのために哀楽理念がある。哀楽理念の目的のその目指すところの一つは、私どもの心が育つということですね。ともう一つ、その神様からご信用をいただくというのでしょうか、いわゆるご神徳をいただくための信心の稽古でもあるわけですね。そのご神徳をいただく、神様から信用していただけれる私になるというわけですけれども、自らの心を磨くため、育てるため、この世には本心の玉を磨くものぞやと言われるように、そのこの世には天地日月の心を身につけるために、まあ差し向けられた、生まれさせられた、生を与えられた、生かされているとも言えるわけでしょうね。ですからその心を育てるということと同時に、また神様から信用してもらえる私になろうと努めることが大切ですね。ではその神様から信用してもらえる私になるためには、 どうあったらよいのだろうかということになりますが、あ、もちろん神様から信用してもらえる、あれは何でしたかね、その信用ができるというのでしょうか、なんとかとコアキンド、何でしたかね、その時間が正確だというような意味合いでしたが、例えば昔は行商をしておられましたね、朝になるとそれこそまあなんとか売りであったり、まあ都会の方で言えばな江戸時代でしょうかね、納豆売りであったり魚売りであったりという人が担いで回られるわけですね。その時間が決まっている、決まった時間にその人が通るというわけです。なんとかの時計になるよコアキントでしたかね、ちょっと忘れましたけれども、とにかくその時間になればその行商の人が必ずそこを通る、まあうちの前を通るというわけですね。やっぱ毎日決まっているわけです。その同じ時間に同じところに、まあ明けないに来られるということでしょうかね、いわば時計のようだというわけです。これは実意さですね。もうあの人が来た、 あの魚売りさんが来た、 あるいは納豆屋さんが来た、もう今何時だなというわけです。つまり日月の精進ということになりましょうかね、いわば実に丁寧、あの人が来たらもう何時頃だというわけですから、それが間違いない、まあそこにその人の信用があるわけですね。ですから神様の信用をいただくというところにはその実意さ、もうあの人が商売、それこそ魚屋さんがここに来る、これはもういつ来るかわからない、さあ朝来るのか夜来るのか昼の何時頃に来るのか、全く点でバラバラで、まあ当てにならないということであったら、まああの人が何時に来るか、まあ、あの人は当てにならないからなということになります。これでは信用がいただけませんね。当てにならない人を信用するということはできません。やはり当てになるから、あの人が間違いなく、あの人が来たから何時頃だと、いわば当てになる人、神様から当てにされる人、信用があるからこの時間になれば必ず来るという、そこに当てになる日月の精進がそこにできている、実に丁寧な精進ができている、だからこそ信用されるということになりましょうね。ですから神様から信用されるということは日月の精進ができているということでもあると思いますね。朝参りなら朝参りを発信する、ある時はそれこそ今日はちょっときついから、ね、もう少し寝たいから寝とこう、今日はちょっと寒いから布団の中から出るのはやめておこうといったようなことでは信用されませんね。どういう気象状況であろうが、どういう中にあっても、あの人は毎日きちっと朝参りをされるという、そういう日月の精進ができて初めて信用ができる人だということになりますね。神様からの信用をいただく、その一つの条件はやはり日月の精進、実に丁寧な精進ということになりましょうね。まあそれだけではないと思いますね。また同時にやはり神様が右と言われたら左、左と言われたら左にしたり右にしたり、いわば神様の仰せを、まあ自分のその時の都合によっていいようにする 自分の都合によって変えるというようなことでは、これまた信用がいただけませんね。あの人は言った通りにきちっとしてくれる。いわば教祖様が何事も神様の仰せ通りにつかまつり候という、そういう教祖様であられたからこそ、神様からのご信用もいただかれた。私どももまた神様が、神様の仰せ、それはすなわち御教えだということですね。その御教えを黙って納めるなら黙って納める、腹を決めたら貫かねばならない、腹を立てないと決めたなら腹を立てないということを貫かねばならない。自分の気分によって守ったり守らなかったり、教えを守ったり守らなかったりしたのでは、とても信用がしていただけれるとは思えませんね。神様のご信用をいただく、それは実意であること、そしてまた神様のお働きというのでしょうか、御教えというのでしょうか、そのお働きに忠実に御教えを守るということがやはり大切ですね。教えを行事ということにもなりましょうね。まあその実意だからこそ、その教えに忠実に教えを守るということでもありましょうかね。その神様から信用してもらう、そのためには教えをしだごだにしておったのでは、とても信用してもらえるとは思えない。いわば教えというものは一つの神様の、まあ何と言いましょうかね、神様からの言いつけというのでしょうか。その神様の言いつけをしだごだにするようなことでは、とても信用してもらえるとは思いませんね。神様の言いつけを守る、いわば教えを守る、黙って納めるというならば黙って納める、腹を立てないといえば腹を立てない、その神様の言いつけをしっかり守らせていただく、その守る人でしかやはり信用ができませんね。ですから、まあ神様のご神徳をいただきたい、ご信用をいただきたいと思うならば、まずは御教を守るということ、御教を行事抜くということ、これがやはり要だということになりましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。